こんばんは、ファーストサマーウイカです。菅田将暉さん、お疲れ様でした。そして明けましておめでとうございます。土手の皆さん、お久しぶりな感じがしませんか？1週間、2週間ぶりになるんでしょうか。改めて明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。なんか私は1ヶ月ぶりぐらいの感じがして、もうなんかちょっとやり方を忘れてしまうくらいにちょっと緊張するぐらいにね、なんか嬉しいです。新成人の皆さんもおめでとうございますですよね。昨日ですか、成人式。まあ今日というか昨日というか、いや、めでたいですよね。あと、ソッシーも結婚おめでとう。おめでとうございます。めでたい感じで始まったね、2022年ですけれども、一発目の放送。皆さん、どんな年末年始過ごされましたか？もう仕事始まってますか？明日からの人とかの方が多いんかな？なんか今年損してるもんね、なんかちょっと。年末年始がなんか、1、2、3が土日ね、なってて。なんか、こういうの一番、この祝日とかも、なんか、私的にはなんかしっくりきてないね、今年の暦は。まあ、私ずっと仕事してたんで、そもそもしっくりきてないんですけれども、私は、まあありがたいことにね、お仕事たくさんさせていただいて、大晦日はですね、第5回桃色歌合戦に行かせてもらいましてね、なんか行くぜ怪盗少女のエビゾリジャンプの瞬間に年を越すっていうのを2年連続やらせてもらって。ということで、結果2年連続、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。って一番最初に言った人間は、今目の前にいる作家のモリマンです。2年連続で。ジャンプした時に隣でずっとアテンドしてくれてたんで。おめでとうございます。お願いします。って言ったらね。だから今年も土手な感じで私も始まったんですけれども、でもそのまま流れで、爆笑ヒットパレードの方にね、1日の朝からやってるお笑いの番組ですけれども、これはちょっと昼ぐらいから私出させてもらって、もう31とつながった感じで、2022年を始めて、でもそこからずっと働いてるんで、だから多分すごく遠く感じてるのかもしれないんですけどね。いやー、忙しかったですね。だからみんながなんかゆっくりできてたらいいなーなんて思うんですけれども、1.5 にね、この間行ってきました。新日本プロレスの 1.5 東京ドームの初めてね、プロレスの大会の試合の解説席に座らせてもらいましたよ。あれはもうめちゃくちゃ、なんか違う脳みそを使うというか、実況ってすごいですね。なんかね、今回一番何がすごかったかっていうと、まあ、アナウンサーさんの能力がとんでもなく素晴らしかったことに気づきましたよ、1.5 では。もちろんね、レスラー、選手もそうだし、お客さんの熱量とかは、でもそれってお客さんとして言ってもわかることなんですけど、アナウンサーさんね、隣でね、こう解説をリアルに試合を見ながら、技の名前もそうやし、なんやろう、こう、誰かが、新井選手が今、トップロープにとかなんかそういう、見てるものを0コマ何秒で自分の言葉に変えてわーって解説していく能力。そして、あと、選手が入場するときに、なんかこう、歌い文句みたいな、前回覇者なんとかなんとかに敗れ、みたいな。あれ、それを言ってるアナウンサーさんが自分で考えてるんですよね。あれ、原稿っていうのを。だからアナウンサーさんによって内容が違うんですよ。まあ、色というか味というか、センスが。全然違って。で、読む、なんか、こういう紙で読む人もおれば、iPad で読む人もおれば、みたいな、それぞれのやり方があって、いや、アナウンサーさんの、まあ、実況能力をちょっと横で垣間見たのが一番の、私は一番と言ったらあれですけど、収穫というか、技をなんか盗ましてもらったような経験させてもらいましたね。スタジオの電気がピカピカしているな、新年早々。どうした怖いな。心霊的なことではなくて、あれやろ、他のスタジオで切れかけた電球うちに回しとるやろ、これ。月曜の3時のオールナイトの日本ゼロやったらええやろ、思っとるやろ。しっかせよっていう文句言うたら月よんねんな。どうしたどうした失礼しました。ちょっとスタジオの電気がね、ちょっとまだ 正月ボケしてんのかな、電球もね。まあ、そんな感じでね、まあ、生放送とかもやりつつ、あと収録したね、番組もいろいろ出てたので、見てくれた方もいらっしゃると思いますけどね、年末29日にやってた 99.9 というね、ドラマ、スペシャルドラマで、ね、アンジャッシュの小島さんに下着を盗まれるという役で出演しておりましたし、恋ですおちょやん 99.9 とね、全部杉咲花さんが出演されてる作品ということで、なんかちょっと縁を感じるような、はい、ものところもあったりとか、あと1月の2日はね、美輪さんのもやもや相談室という NHK の番組があったんですけど、それに出て人生相談をね、させてもらったんですよ。あの番組は普段一般の方のお悩みに美輪さんがお答えするっていうね、不定期でやっていらっしゃるんですかね、番組なんですけど、それに芸能人枠で初めてお悩み相談というので呼んでもらって、人より秀でてるものだったりとか、これっていうものがないんですっていう相談をさせてもらったら、美輪先生から、まあ、そういうのを見つけるのではなくって、なんか作品とかいい仕事を していけば、それがおのずと自分の色になったり看板になったりするんですよっていうアドバイスをいただいて、まあ、おっしゃる通りだなと、もうグーの音も出ないとか、なんかいやいやでもなんていう反論 もうする必要もない、もう一発で悩みが解決するような、そんな素晴らしい番組にも出させていただきましたし、うん、あとね、出世作といいますか、私がここに今こうやって座っていられることのきっかけにもなった番組、日テレの上田と女が吠える夜っていうね、前は女が女に怒る夜っていう番組だったんですけど、それにもね、ちょっと久しぶりにデビュー作に帰ってきましてね、なんかこうちょっと感慨深いものがありましたね。ちょうど2年ぐらい前ですかね、2019年の1月に初めて地上波のバラエティ番組に一人で出たんですよね。それがきっかけで、まあ、ちょっといろいろ呼んでいただくようになって、こうやってね、オールナイトニッポンゼロも持たせてもらってっていう、本当処女作ですね、私の。なんかあそこの、まあ、ひな壇ってね、もうつよつよのつよのバラエティ女性バラエティタレントさんが出てるから、もちろん最初はね、新人で出てるんで、もうがむしゃらに爪痕を残したれと思って攻めてましたけど、今回はなんか、まあ、前半中の企画、後半みたいな三部構成っぽい感じの放送だったんですけど、それも全部ね、フルで出させてもらって、いわゆる TVer のサムネイルみたいなのにも、めぐみさんと若月さんと私で3人並んで使っていただいて、なんかそうやってちょっと顔みたいな感じでね、呼んでいただけたのがすっごく嬉しかったんですよね。で、あと初登場の方とかがいらっしゃるじゃないですか。そういう時になんか、いや偉そうなんですよ、全く私はそんな偉くもないですけど、あ、なんか頑張れみたいな気持ちになる先輩面をしてしまうというか、なんかうわあ、今そこは攻めるのよ、あー、そこはちょっと出過ぎない方がいいのよ、みたいな、なんかそういうなんかこう、あーみたいな、ちょっとやきもきしながら聞いたりとかするように。だから自分もこの2年でね、ちょっとはそういうことが分かるような、まあ、経験させてもらえたんだな、という、まあ、感謝も込めてね、感謝の気持ちとか、成長とか、ありがたさを感じながらね、出させていただきましたよ。で、あと、やっぱこの番組出たら、なんやかんやなんか言われるね、ツイッターで。やっぱり。いや、私が巻き込みリップするやつ全員ツイッターやめろって言ったら、それが記事になって、ヤフコメ欄には、そういう巻き込みリップするようなおじさんたちがめちゃくちゃ叩いてきてた。そういうことを言う、お前がツイッターをやめろって言って。まあ、なんか年始の恒例行事みたいな感じですごい心地よかったです。ありがとうございます。まあ、今年の目標はですね、何でしょうね。まあ前から言ってるちょっとなんかアニメの声優をまた、ちょっといいお話が来ないかなとか、あとまあドラマとかですね。なんか、主演とは言わないですけど、ちょっとドラマで、まあ恋ですもんね。去年出させてもらいましたけど、ちょっと大きい役というか、さらにね、ステップアップして、 ちょっとドーンと出れるような代表作になるようなドラマとかがまた出れたらいいななんていうふうには思いますけれども、あと曲も出したいですね。またね、新曲も2022年も出せたらいいななんて目標、ちっちゃな目標というか、一個ずつね積み上げてね、また皆さんに報告できるようなものをやっていきたいなとは思っております。皆さんもちょっと一緒に頑張っていきましょうよ、2022年もね。はい、いやちょっといろいろなぜ頑張りたいとかっていうのはちょっとこの後もう一回言いますね。一旦始めていきましょうか。はい、今年もよろしくお願いいたします。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、ファーストサマーウイカです。なぜ2022年、ちょっと頑張っていかなあかんなと思っているかというとですね、厄年です。翻訳が来ました。こんなん別に気にせえへんかったら大丈夫なと思うんですよ。こんなん別に、いろいろあるでしょ。そんなん言うたら、前役後役なんか言うたら3年あるわけでしょ。で、人生に何回かあるわけでしょ。つう話なんですよ。そんな無視したらええんですけど、いや、あなた翻訳ですよ、みたいな感じで突きつけられたらそんな気になるっちゅうもんで。なあ、まあ、ついてないことなんていうのはね、基本的になんかその、なんていうんですか、バイオリズム的に、バッドな時って絶対あるわけですよ。それが翻訳の時はより際立ってるだけやと思うんですけど、なんかめっちゃ紙で手切らん？なんか、こういう紙でシュッて、もう今も中指この子切ってるけど。こんなんも翻訳やからかとか思ってまうやんか。あとなんかずっと膝痛いしさ、これも翻訳やからかとか。まあ気にしたらもうきりないこといっぱいですけど。ということで今夜のメールテーマは、新年早々すいません、ついてなかった出来事。ついてないなーと思った出来事。うわ、ついてなかったこれっていう皆さんの出来事、エピソードをちょっと募集したいと思います。本当はですね、本当はっていうか、日付変わって今日1月の11日、ね、111揃って各編みたいな感じでめちゃめちゃいい感じですよね。日本の暦でね、その縁起がいいとされてる、これなんて読むんですか？天赦日って読むの？天赦日って読むんや、この字。初めて読んだ。書いてあったけど、カレンダーにずっと。天赦日と、一粒万枚日か。が、重なる、もう、超いい大吉日らしいんですよ。111が揃って、天赦日が、と、一粒万枚日。これは一年に何回あるんですかね？これなんか、これもなんか、ちょいちょい期間でも、重なる、すごいいい日ですって。まあ、たまにあるよね。で、みんな財布買い替えたりするよね。だから、いい日なんですよ。だから、今日といういい日に、こう、ついてなかった、みたいなことを吐き出すことによって、まあ、ちょっと、リフレッシュして、いい、明日からまたいい一日を送りましょうよっていう、素晴らしい企画です、これは。なので、ついてなかったこと皆さん、メールに書き殴って、送ってください。プラスにやっていかないと。新年やねんからね。ほんま。まあでもマジでついてないねんな。トイレットペーパー流したと思ったらさ、パンツに巻き込んでる時ない？あんねんな。これも多分厄年やからと思ってんねんけどな。あれほんま困んねんな。というわけで fsu@allnightnippon.com fsu@allnightnippon.com まで、懸命にテーマと書いて送ってください。なんか今日散らかってんな、慣れてないな。久しぶりやからですかね。そんな感じで、番組を聞いての感想などもお待ちしております。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも、東京中学有楽町、日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしております。放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信で、賢者モードで皆さんからのお悩みにお答えしておりますので、ぜひねミクチャのアプリダウンロードしていただいて、アカウントフォローしてもらって無料で見られますので、ぜひねミクチャでもお楽しみください。ということで、まあちょっとついてる人もついてない人にもちょっと元気になっていただきたいので、この曲を送ります。中山美穂さんで、ついてるね乗ってるね。 この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。スパイダーマン見に行きたいねんな。めっちゃおもろいらしいですね。佐久間さんもなんか見に行ったみたいなの書いてたな、インスタで。で、なんか見た人と語りたいみたいなの書いてたな。見に行きたいねんな。マーベルの吹き替えやりたいな。マーベル大好きやねんな。ちょっとな、どうやったらマーベルの偉い人と知り合えるんかな。さっきの役年の話もあったけど、なんか役者とかやると役払いかん方がいいっていう話もあるね。そういうどっちを信じたらいいの？どっちを天秤に、役者としてやったら役払いしたら役が逃げるっていうからしない方がいいっていうけど、その代わりに膝が痛くなったり薄い髪で手切ったりとかするっていうのをどっちを取ればいいのかなっていうね、究極の選択に迫られるんですけれども。いやスパイダーマン見に行きたいな。キングスマンは見に行きました。キングスマン今やってるんですけど、キングスマン好きでね、シリーズがちょっとなんかこう変わってましたよ。おー、こういう感じなんやって。もし好きな方よかったら見に行ってくださいね。スパイダーマン見に行きたいな。ちょっとメール紹介しますね。ラジオネームベルトは走るよどこまでもさん。気が早いと言われるかもしれませんが、年末年始のカレンダーの配置が完璧なのが2024から25です。え、三が日が水木金に配置され、30、31が月火に、4と5が土日に来ます。なので28日土曜日から5日日曜日まで最長9連休が現れるんです。考えうる中で最高のカレンダーです。ほうほうほうほう、なるほど、2024年末からってことね。いや、それちょっと生きる希望になるよね。なん、それってでも次逃したらどんどんずれていくわけやもんね。あ、じゃあ意外とすぐ来るな。来年？ん？再来年か。再来年のね、年末ね。ちょっとこれ覚えとこう。大きい旅行したいなと思う人とかね、そこで、もうチケット買うたらええんじゃん。売ってないか。なんかね、そういう予定立てたいよね。覚えとくわ。ありがとう。いい情報じゃないですか。ラジオネーム、お雑煮は正月だけじゃ物足りないさん。明けましておめでとうございます。桃色紅白歌合戦。桃色歌合戦ですね。この番組で知り、今回初めて拝見しました。あ、そうですか。よかった。とても素晴らしいイベントでした。幅広い年代が楽しめる豪華なラインナップでしたし、プロレスあり、カウントダウンもあり、ずっと楽しめました。次の桃色歌合戦も楽しみにしています。ウイカさんにとってますますの飛躍の年になりますように。ありがとうございます。年賀状ですね。ありがとうございます。いやー、そうなんですよね。桃色歌合戦は、何がすごいって、多分誰が見ても面白いっていう、なんかこう全、もうそれこそ老若男女全網羅してる感じっていうかね。あとなんかプロレス、大仁田さんとかね、いらっしゃってますけど、プロレスもあるし、そのカウントダウンの瞬間ね、私やっぱ初めて有観客で参加できたんで、銀テープみたいなのがパーンって待って、お客さんが、まあ歓声こそないけど、わーってもう、わーってなってるのわかるわけですよ、温度感で。あれ見てちょっと泣きそうになったよね。なりましたよね、あれね。泣いてた？泣いて、ギリギリ泣いてなかった。いや、あれ泣きそうになりましたよね。よかった。ああいう、なんか、あれこそがなんかライブをやる意味だなっていうふうにね、思いましたけど。あ、もうこちらも、ラジオネームない方ですね。こんばんは、ステルスリスナーです。ステルスせんでね。年末の桃色歌合戦お疲れ様でした。自分が思っていたよりウイカさんの出番が多かった印象のイベントでした。かっこかわいかったです。ありがとう。なんだか2022年末の桃色歌合戦の参加がほぼ決定的な感じですが、来週にはまた高木レニさん来るんじゃないでしょうか。確かにそうなんですよね。もともとなぜ私が今年、去年ですか、今回桃色歌合戦にね2回目出演できたかというと、去年の1月19日に、高木れにちゃんがね、ほんとシークレットでサプライズで大乱入してくれたんですよ、このラジオにね。でその時に、よかったら今年、まあ1月になったばっかりですけど、今年の末の桃色歌合戦出れませんかって言ったら、なんかいいですよみたいな、もうれにちゃんの一声で出演が決まったという、まあ、仮に、かっこ仮ですけど、決まって、で、まあ、出れたということで、だから、まあ、来週、レニちゃんが来てくれたら、また、 決定するんじゃないかという、まあ、振りをしてくださってるわけですけど、もちろんね、そんな、それ、まあ、口約束っていうか、一応、まあ、放送で言ってるけど、まさかなとは思ってたんですけど、次に、あれ、かなこちゃんのラジオの時やったかな、に会ったら、もう決まってますよ、みたいな、ぐらいの感じで、スタッフさんも言ってくれてて、だから本当に、だから、ここで、表でわーって言ったことを実現させてくれる素晴らしいスタッフさんというか、もうチームですよね、ももクロさんのチームって。で、今回ね、ももいろ歌合戦2回目ということで、会場が前回はね、もう、まあ、配信のみだったんですけど、今回は有観客で武道館でねやるっていうことで、一応やっぱステージで有観客で、しかもあのだけの数の出演者さんがいるから、リハーサルが大変なんですよね。だから前日とかからリハーサルしてて、私も前日リハとかもね参加させてもらって、大変そうだったな。やっぱりあの数を時間通りにさばかなきゃいけないっていう、エビ反りの瞬間で年越さなきゃいけないっていうタイムリミットがあるわけですよ。イベントなんてね、例えば曲とかね、アコースティックで演奏する人とかがちょっとでもなんかノリノリになって間延びとかしてったら、最初の方はね多分帳尻合わすことできるんですけど、もうイベントの終盤とかで押し出したら絶対にもう負けないわけですよね。それを寸分狂う、たってもうすぐたがわずバチッと決めてるんですよね、きっと毎年。もうそれがもうまずイベント運営としてちょっと想像できへんぐらいすごいこと。これはマジで簡単なことじゃないから、これができてるのもすごいし、それをね切り盛りしてる後ろのスタッフさん、まあたくさん数いらっしゃいますけど、スタッフワークが素晴らしかったら、なんかどうしたらいいのこれとか、どこ行ったらいいんですかみたいなことが一度もなかった。はい、次こちら、皆さんこちらですか、お水開けてくださいとか、あとちょっとパス持ってないだけで、ゴリッゴリの化粧して、ゴリッゴリに衣装着てんのに、出演者さんですかって言って止められんのね。パスを持ってないだけで。いや、絶対こんな裏方のスタッフとか、まあ一般のね、やばいやつ入り込んでると思われてるかわからないけど、ちゃんと止められて、ガードもしっかりしてるし、いや、ほんまにすごいな。で、あと、まあ、あの、スタジオに一番近いね、出入り口の、はけ口のところに、いわゆる運営のスタッフさんがバーっと溜まってるんですけど、そこに川上さんがね、基本的にはずっといるんですよ。もうスタッフの司令塔みたいな感じで。したら前通るたびに、よろしくお願いしますとか、で、出てくるたびに、お疲れ様ですって。もう、本当に頭、ほんまに90度まで下げてね。とか、それも、すごいし、で、それで待機してる時にね、それ、もうももクロさんなんか何曲出てんねんっていうぐらい、コラボもそうやし、自分らの歌もそうやしっていう時にも、わーって忙しい中でも、あ、何々さんとか、なんて言うんだろう、コミュニケーションというか、挨拶とか、欠かさないのよね。で、ずっと笑顔。ちょっと恐怖を感じるぐらいに、その、バッテリーというかエネルギーどこから来てるんやろうかって思うぐらいずっと元気やし、めっちゃ寒いんすわ武道館。あの日も寒かったね。裏とかもうビュービュー風、隙間風も吹くし、だけど足放り出してる衣装でもずっと元気で、スタッフさんにも優しくって、ほんまあの子らやっぱ天使なんでしょうね。いや天使やわって思った、あの真っ白い衣装着てる時とか、あ、この子ら天使やわって。普通に、まあ去年もね、ももクロさんの素晴らしさはちょっと熱弁させてもらいましたけど、やっぱ今年改めてあんだけ広い会場で、あんな出演者さんの中でてんやわんやしたら、もっといい、まあ必死のパッチっつうか、もう、なんて言うんですか、前回り見えなくなっててもいいし、なんなら、こんなイベントできてて、呼んであげてますぐらいでもいいのに、全然。今年もありがとうございますみたいな、毎回4人集まってちゃんと私みたいなにも挨拶してくださるし、何どうやったらあんな子が埋めるんでしょうかね。埋みたいね、ももクロちゃんみたいな娘欲しいよね、ほんま。わかるわ、大御所の気持ちが。 で、また個人的なことちょっと言わせてもらうとね、今回は私3曲も歌わせていただいて、アイドルメドレーとアニソンメドレーと自分の持ち曲1曲で、ね、歌わせていただいて、なんかたまたまだと思うんですけど、そのアイドルメドレーもアニソンメドレーも、たまたま戸田恵子さんの後だったんですよね。アンパンマンつながり、まあ、繋がってないんだけど、別に私モノマネしてるだけなんやけど、もうやりたくて仕方がなかったけど、ちょっと怖くてやりませんでしたが、でもね、こうステージがね、ちょうどあれって本当に時間がタイトになってるから、戸田恵子さんがこう歌われましたっていうお尻で、ステージがメインステージみたいな普通のこうステージと、そっから飛び出て花道からの、なんていうんやろあれ、ボコってなったステージ、花道からの
センターステージ
があって、私全部センターステージだったんですよ。ほんなら、いわゆるメインステージで歌ってらっしゃる方の曲終わりで、ちょろそーっと出て、センターに光映って、バトンタッチみたいな。だから、ちょっとまだ、戸田恵子さんがステージ上にいる時に、そーっと上がるわけですよ。その時にね、まあ目線の先に私がこう入ってくるから、戸田恵子さんがにっこり笑ってね、2回ともね、チュッて投げキスしてくれてたんですよ。もうそのやっぱもう心、お心遣いというか、アンパンマンに投げキッスですよ。そんなことあります。トーマスでもいいんですけど。いや、そんな嬉しいね。で、優しいよね。それをいただいたからもうちょっと張り切ってね、歌わせていただきましたけど。いやだから、もう大御所が、こう、なんて言うんですか。大御所も、その、今の、なんて言うんですかね、若い子に人気の話題の人とか、世代関係なく、裏もこう、ごっちゃになってるし、多分よそではあんなことないんじゃないですかね。それこそ、紅白とかも、まあ、入り乱れてるとは思いますけど、なんか、あの、バラエティ感というか、だって、大御所がカバー曲とかいっぱい歌うわけですよ。それとかもめっちゃレアじゃないですか。やっぱ企画力すごいですよね。やっぱ、だからももクロさんがももクロさんとしているんだろうなっていう、その裏の面白さっていうのもすごい感じましたね。あと、結構喋ったのはね、西川の兄貴かな。楽屋も隣やったし、裏のスタンバイの時とかも喋っとったんですけど、兄貴がね、なんかその兄貴と喋ってて、で、他のアーティストさんとかがおった時に、あ、お疲れ様ですって会話の途中で挨拶するじゃないですか。ほな、兄貴が、これ、俺の柿タレって言って紹介するの。私のことほんまにやめてほしい。なんか、ほんまっぽいからやめてほしい。あ、こいつ俺の柿タレやねんって言って。これからそうやって紹介するからって言って。2、3回それで紹介されたわ。大御所とかも含めて。ほんまにやめてください、兄貴。なんか、ほんまっぽいよな。ちょっとあれやけど、兄貴こういう女好きそうやもんな。ちょっときつめの女好きそうや。なんかわからんけど。あと、あ、なんか今日、しかもちょうど大黒のプロデューサーさん、マネージャーさんの、川上さんがやってるテレ朝動画ですか？の、人のふんどしで、一人ふんどしか。はい、一人ふんどしで、なんかいろいろね、裏話されてたらしいですけど、その時にね、ちょっとバラされちゃったんですけど、舞台、ステージ裏でね、あれ多分しおりんかな、アイドルメドレーの時とかにちょうどたまりでしおりんと二人きりやった時とかがあって、で、アーリンが AKB さんの曲を歌ってる時、踊ってる時か、あのめっちゃ激しいやつあるやん、踊りで、あれをやってる時に、うわ、いい、すごいなーって言って喋ってて、いや、もし私が次ね、また桃色歌合戦出させてもらえることがあるんやったら、なんかちょっと踊るやつもやってみたいなーみたいな、今回ね全部歌わせてもらったけど3曲踊るやつもやってみたいなーっていうのを覚えててくださったんか、この一人ふんどしで喋ってくれたみたいで、 これ、次、あるんかなと思いつつ、そう、ももクロさんとなんか一緒にコラボ、まあ歌でもいいですし、なんか踊ったりするやつに出れたらいいな、カバー曲でも何でもいいから、なんて思ってたんですけど、それ見て、いや、そもそもなんか私、なんか人のふんどしで、それこそ、武道館で3曲も歌わせてもらったんて、めちゃくちゃ、なんか、ありがたいなって。こんな最高のふんどしある？こんな綺麗なふんどしないよ。人の、他人のふんどしで。人のふんどしで踏める武道館最高よ。人の金で食う焼肉うまいのと一緒。人のふんどしで立つ武道館最高って。最低な言い草ですけど。本当にだからちょっと、ももクロさんにはもう心から感謝。私の7年ぶりの夢を。ちょっと叶えてもらいました。もちろん自分の力で立つね、武道館とかが一番素晴らしいと思うんですけれども、それができるかどうか分かりませんから、人生なんていうのは。ただ一つの夢であったね、武道館で歌う。しかも私はオリジナル曲、デビュー曲のね、カメレオン歌わせてもらって、あと大好きなアニソンね、限界突破と森高さんを歌わせてもらって、ほんまに。嬉しかったです。ももクロさん、そしてスタッフの皆さん、本当にありがとうございました。そして見ていただいた方、本当にありがとうございました。最高の締めくくりになりました。ということで、会場でちょっとざわめきを生んでしまった、アニソンメドレーで歌った曲をかけたいと思います。ちょっとモノマネしたのが、アイドルメドレーか、アイドルメドレーでね、歌った曲なんですけど、ちょっとモノマネをしたことによって、森高さんファンにはちょっと反感を買ってしまったんですけれども、私は誠心誠意、リスペクトを込めて、コスチュームと歌声をちょっと、はい、ちゃんと私の中では力を込めて歌わせていただいた曲でした。はい、では聴いてください。森高千里さんで、ファイト！この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介しますね。ラジオネーム前線の狂犬さん、厄年は災難な年という印象がついていますが、昔は人生の節目の年齢といった意味だったようです。つまり厄年は役目を与えられる年としての厄年という説もあるみたいです。転機を迎える年だからこそ精神的身体的に不安定になりやすいため、病気や怪我になりやすいため、厄年は災難の年とも呼ばれるみたいです。今年はウイカさんに役目を与えられる年になると思いますが、病気や怪我に気をつけてください。はあ、なるほどね。ポジティブに捉えると役目を与えてもらえるっていうね。だからそれぐらいなんか力が大きくかかるってことなんでしょうね。いい役目ももらうこともあれば、まあ厄災みたいなバッドなことももらうから、いいのも悪いのももらう年やということね。なるほどな。これいいっすね。うん。だからこんないい思いしてんねんから、多少の辛いことも我慢せえよっていう気持ちにもなるしな。ありがとう。じゃあちょっとでもついてなかった出来事も言っていきましょうね。今夜のメールテーマはついてなかった出来事。ラジオネーム自主規制さん。僕はスマホをチャージャーの上に置いて充電するタイプのやつなんですが、新年早々置いたスマホがずれて充電されておらず、初詣の写真が0枚でした。いいサイズのついてない話やな、これ。初詣ってことは、何？この、夜行ったんか？これ朝行ったんか？だから寝てる間に充電しよう言うて置いといて、で朝起きたら充電できてなかった。はめまあ、初詣はその時間に行きたかったんやな。それも、持ってったらよかったんじゃん。チャージャーをその、どう、と思ったけどね。次、コンセントが、でもいやいや、チャージャーの上に置くやつやろ？こういう、モバブみたいな。やつじゃなくて、家でこう、プンって置くやつか。がずれてたんやんな。それって持ち出しはできへんのか。じゃあモバブやな。モバブは嫌やったんかな。うん。まあ、なるほどな。ついてないの。まあ、ついてないな。うん。確かに。でも、初詣って写真撮るんかな、みんな。撮る？初詣。あれ？ 入り口とかで写真撮って行ったっていうアピールするやつな。なんかちょっとした、ちょっとこうもうちっちゃめの文字で、なんか、今年はなんとかいいことがありますようにみたいな。行きましたって。初詣行ったアピールいいよね。いいよなって思いながら見てるよ、私は。うん。私はせえへんけどな。うん。せえへん買ったけど、今年は。ね、あ、私今年大吉やったよ。うん。あ、大吉も絶対乗せるよね、みんな。大吉アピールな。で、おみくじアップし、あ、おみくじはアップしても大丈夫なやつ？あれ。SNS におみくじは大丈夫？大丈夫なやつだよね。大丈夫か。うん、大丈夫なんだ。警察的には大丈夫。SNS 警察的にはおみくじは OK か。うん、そうやね。うん、OKOK。私、自分もやるよ、おみくじ。うん、あげたりするけど、あげるねんけど、人がおみくじあげてんの見たら、人のおみくじってマジでどうでもいいやんか、あれって。人の占いと人のおみくじだけはマジでどうでもいいねん。なんか、椎茸占いとかもな、自分ではわー当たってるなって思うけど、椎茸占いで当たってるっていうのを SNS にあげるのだけはマジで興味ないねんか。あれ、全然読み飛ばすしさ、うん。だから、自己満足の最たるところ、あれが SNS の。うん。素晴らしい。だから大好きよ。みんないっぱいどんどんやってってほしいなって思うけど。大好きやけど、うん。ちょっと笑ってまうなっていうだけなんですけどね。ラジオネーム、欲しいものは欲しいもさん。ベランダで思いっきりおならをしたところ、隣の部屋から窓を思いっきり閉める音が聞こえました。ちょうど窓を開けている時におならをしたようで、ついてないなと思いました。これついてないのは隣の家の人やろ本人ちゃうやろあんたちゃうねこれ別にうわへこかれた言って閉めとんねんから隣の家の人は何がついてないなと思いましたよねなんで嗅がしたいね匂いをあの、え、何？自分のおならに嫌悪感を示されたのが腹が立ったんか？こういうやつがおるから怖いな、世の中。え、俺がおならしたら窓閉められたらマジついてねえよっていう、どこ主軸で物見とんねんつう話で。欲しいもな、欲しいも。しかもお前欲しいもすげたらかなり臭いぞ、お前。気ぃつけよ、ほんま。あるよな、こういうのな。コーナー行きましょうか。もうそんな早いね。じゃあコーナー参りましょう。めめ、ウイカネーム。いろんな芸能人、有名人にファーストサマーウイカみたいな名前を付けさせていただこうというコーナーでございます。早速紹介していきましょう。ラジオネーム、声変わり前の野球部さん。山田勝美さんに命名。ファイブ、セカンズ、勝美。今回のサスケは、とうとう開幕5秒で落ちたから。嘘、そうやった。今回の私、サスケ見れてないんやんか。で、ミスターサスケは毎回出てるのは知ってるし、基本だからワイプじゃないけど、自分が登場してないところで、他の出場者が落ちたりとか頑張ってる時に、おーおーってやってる映像の方が長いってことやな、多分。結構、これは、なんなんでしょうね。やっぱり魔物が住んでるからこうなるのかな。だって一年間ずっとやってるのに、やっぱりこのミスターでもかかっちゃうっていうか、こう、ぐわって力んだりとか、なんか、ちょっとしたリズムが崩れると、いかれへんのかな。だって、ソッシーで出てたやろ。ソッシーまたええとこまで行ってたらしいやんか。めちゃくちゃ腹立つやろな。ミスターサスケからしたら。その、グラビアアイドルとかがそこそこいいところまで行ってたりとかするの、めっちゃ腹立つやろな。いやそれでも諦めない気持ちね。素晴らしいよね。ラジオネーム、ムーングラスさん。ストーンズの京本大我さんに命名。ルックライクウイカ。先日の紅白歌合戦にストーンズが出演したとき、ストーンズのインスタグラムに載せられていた京本さんがウイカさんに似ていたから。え？どれですか？どれや？あ、真ん中。ああ、なんか、あ、見たかも。ツイッターで。京本さん、キョモってファンの方に呼ばれてるのかな？キョモがウイカに見えるみたいなのは。でもこれ、ありがとう。なんかそういう話はあったんですけど、自分の口から言ったら、 もしかしたらボコボコにされるかもしれんと思ったんで言えなかった。あ、ちょっと顎上げると似てる。あ、これ、なんやろ、前髪ちょっと上げてはるからかな、セットで。で、ちょっとこれ、眉毛もいつもと違うんかな、ご本人の。ちょっとメイクなのか、形変えたのかわからんけど、このバランスな、うん、配置、パーツの配置とか。だって私、お父様の方にも似てんねんもん。仕事、必殺仕事人の方にもね、あの、メイク、特にキリッとされてる時とか、めっちゃ似てるって言われてましたから。いや、でもいつかお会いできたらいいですよね。でも、多分、タイガさんをご存じないんじゃないですか。私という存在を。どうでしょうね。私の口からは口が裂けても言えないんで。ねえ、いつか。あ、でもこの間、あの、ジュリさんに言ったかも。なんかこの間、ツイッターで出てるって言われてたんですよね。って言った時に、へえーっていう、そんな濃い反応じゃなかったんで。メンバーからしたら違う風に見えてるかもしれないですね。うん。いや、でも嬉しいですよね。こんな綺麗な顔の人に似てるって言われたら、とりあえず私は外では言いふらしますよ。こんな公ではあんま言いませんけど。はい。あの、メモってあります。似てる芸能人一覧の中には。はい。ね、ラジオネーム、似てる芸能人一覧の説明聞きたい？あ、いらん？ラジオネーム、極上なかつお節さん。ヒコロヒーさんに命名。シューレースセクシーフィーリング。靴紐がほどけているところをアルコ&ピースの平子さんに結ばれてスケベな気持ちになったから確かに男性に紐を結んでもらうというシチュエーションがそもそもセクシーやし、それが平子さんっていうのがなんかよりちょっとエロティックな感じはする。おい、おい、ヒコロヒー、紐ほどけてるよ。なんか言いながら結びそうやしね。腕、上目遣いとかしそうやもんね、平子さん。いいね。この間、ザオーっていう番組、私大好きなんですけど、千原ジュニアさんがメインやってはる、カンテレかなのお笑い番組があるんですよ。そのザオーが多分この間地上波、なんていうの、全国ネットでやってて、それに出てた平子さんがめちゃめちゃおもろかった。天才でしたね。うん。平子さんぐっとより好きになった。いや、もし見れる環境がある人は見てほしいですけど。ラジオネーム、鈴虫さん。料理研究家、リュウジさんに命名。ミステイクツイートレンチン。お正月に餅ピザのレシピをツイッターで紹介した際、餅2個を600ワット30秒でチンコしてからと押し間違えて投稿したから。600ワット30秒チンコね。1.8 万件のリツイートになってる、このスクショの時点で。なんかさ、このパチンコ屋さんのさ、パの電気つけてチンコになってんのとかさ、こう女、ベッタベタやのになんでこんなおもろいやろうね。チンしてからって打とうとしたチンの予測変換にチンコがあるのがやばいな、これね、多分。リュウジさん予測変換バレてますよ。これは。普段カタカナのチンコを利用されてるということですよね。よく頻繁にカタカナのチンコをご利用ということで、はい。
日本放送ポッドキャストステーション。
この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介しますね。ラジオネーム雪の降る日さん。イヤホンが壊れていたのでお年玉で2000円ポッツを購入したら耳の穴に入りませんでした。無理やりねじ込むと入ることには入るんですが、散歩歩くごとに耳から落ちてきて何も聞けません。イライラしながら歩いていたら雪に滑ってこけました。さらにイラついてイヤホンを耳にねじ込んだら耳を痛めました。うわ、いや、これあるあるやんな。このイヤホン問題あるじゃないですか。何カナル型っていうんですか。どっちが何型かちょっとわかんないんですけど、カナル型がプニプニのやつ、プニプニじゃないやつ、プニプニがカナル型、プニプニじゃないやつは何型、何型なんやろね、あれ耳合う合わないあるよね。あとプニプニも これちょっとちっちゃいかなと思ってサイズ上げたら、いやこれちゃうわ、これじゃないわっていう、永遠にしっくりくる肩ないっていうね。この私思うんだけど、 AirPods あるじゃないですか、いわゆるワイヤレスの右左がちゃんとこうバラバラになるタイプのね、 AirPods に限らず。でもそれって結構不意にポロって落ちたりするし、なんかなくしたりしやすいじゃないですか。 AirPods をつなげるケーブル打ったら逆に売れそうっていう。いや、いや、バラ、あえてバラバラにしとんねんっていう商品やけど、イヤポッツ、ポロッと落ちちゃうのを防止する、後ろのあのマスクかける、マスクバンドみたいなやつを打ったら謎に売るんじゃないかってずっと思ってんねん。イヤホン問題。落ちるのだけ怖いね。駅のホームとかでたまに落ちるの怖くない？あれな、あんまりだから駅で聞かん方がいいかもしれへんけど、おるやん。だから前の人とかがはめてたらさ、あ、落ちるかも、空圧で落ちるかもって思って、それ考えるだけで、なんかお尻の穴、わーってなる。怖いよな、あれな。次は、ラジオネーム、吉拓さん。ついていないといえば、あ、これテーマですね、全部ね。ついてないことです。ついていないといえば、以前、電車に乗った時です。椅子を少し倒そうと思いボタンを押したら、隣に座っていた全然知らないおじさんがすごい勢いで後ろに倒れていきました。なんかめっちゃ怒っていましたが、イヤホンをしていたので何も聞こえませんでした。イヤホンをして、こ、椅子、え、電車の椅子倒すって、あの向かい合う系のやつ、新幹線とかああいうタイプの形の、あー、え、ボタン外側の押したってこと、どういうタイプのやつか分からんけど、なんかそういうのあるよね、飛行機のやつとかでも隣の人でガタンみたいな。めっちゃ怒ってましたが、イヤホンで何も聞こえませんでしたわ。よくないのでは。うん、そう、バレてるから、あの隣やから、あのランダムで倒れてくんやったら別にええねんけど、隣はバレるからな。気ぃつけよ、マジで。人生気ぃつけよ。よしたくな。ラジオネーム、ハートマトさん。これは3年前、ラーメン屋さんに行った時の話です。そのお店は食券制で券売機に1000円を入れたんですが、その瞬間、雷による停電が起き、店内の電気がすぐ消え、券売機も動かなくなりました。電気はすぐに復旧しましたが、券売機は動かないままだったので、すぐさまそのことをお店の方に伝えると、本当にお金入れたんですか？と、険しい目をされ疑われてしまいました。その後、なんとか疑いは晴れたのですが、どうにもモヤモヤして、その時食べたラーメンの味は全く覚えていません。うわぁ。え、これどうする？自分やったら。入れた後に停電起きて、まずなんかそのシチュエーションもなんか漫画みたいやし、それで疑われるって。え、自分やったらなんて言おう？どうやって切れよう？これ考えただけでなんかざわざわしてきた。どうしよう。え、どうやって疑い晴れたんか教えてほしいな。そんで開けたんかな、ガチャって。いや、開けたとてやんな、開けたとてやんな。でも入れたお金と食券がリンクしてなかったから分かったんかな、お金と。え、すごない？どうやって晴らしたんか教えてほしいけど。へえ、こういうのなんか嫌やな、本当に入れたんですかって。まあでも私が店員やっても言うかな、言う。ああ、いや、これ嫌やな、ついてないな、マジで。シンプルについてないな。いや、ちょっとまだまだ送ってくださいね。じゃあちょっとコーナー行きましょうかね。はい。このコーナーに参りましょう。東京ファーストサマーウイカー。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っていそうな私のエロい発言を盗み聞きしたつもりで送っていただくコーナーです。紹介していきましょう。ラジオネーム、ジゴロ田中。ジゴロ田中、いつもペンネームって書いて送ってくるな。ええけど、全然いいけどね。ウイカさんが女同士の友情について語っていました。
あんな、女の友情って個室ビデオのリモコンの早送りボタンくらい壊れやすいのよ。
知らんねんって。知らんけど、知らんけど、まあそうなんやろうな。とりあえず、まあ、一番使うのは早送りやな。え、 ビデオ、リモコンなん？リモコンで見るん？パソコンじゃないんや。DVD 再生プレイヤーで見るんや。PC で見るんやと思ってた私。DVD プレイヤーなんや。個室ビデオって。へぇー。なんでみんなすごいうんうんってうなずいてん。みんなよう知ってんな。見たことあるんだか俺。ないんかい！ないのに、ええ、そうです、みたいな。あ、ビデオって言ってるから、ビデオで見てるっていう。なんか漫画喫茶、漫喫って、パソコン置いてるじゃないですか。パソコンで見るじゃないですか、多分。個室ビデオは、デッキなんや。どう？ PC もあるけど、まあ、なるほどね。わかんない。適当に言ったら生きてこない。認めたな。認めた。適当に言ったら。多分そうだろうなって予測で言ったよな。ああ、よかった。別に行ったことあるはあるで別にいいのよ。その経験として。ないのに、知ったかしたってこと今。想定で、想定で喋った。いや、ありがとうございます。みんな行ったことないからね。みんな今想定な予想の話して。いいんすよ。全然いいんすよ。ちょっと、日本放送さんからいただいたお念が、おせんべいありがとうございます。はい。ちょっと寄せました、おせんべいを。はい。次行きましょう。ラジオネーム、藤原元スマブラ参戦さん。パン教室の講師をやっているウイカさんが、生徒に教えていました。
あ、そうですね。生地の硬さは耳たぶくらい、焼き色は2000年代の AV 男優くらいこんがり焼いてください。
確かにね、こんがりですよね。まあ、時代ですか、ギャル王全盛期みたいなことなんですかね。みんなあの髪、前髪をストレートアイロンで一回シュッてやってる感じの髪型ね、あれね。パン教室で思い出しましたけど、あの上田と女が吠える夜で、あのバチェラーのね、パンで一躍ちょっと話題になったキュウイさんっていうね、キュウイミサトさんっていう方とキュウイちゃん、うん、ご一緒できましたね。やっぱバチェラー、バチェラーは面白いね。今回のバチェラーは特に面白かったですよ。男性でも楽しめるんじゃないですか。なんかリアリティショーって女性が見てるイメージありますけど、面白い。バチェラーはマジで、うん、エンターテイメントとして、本当かどうかとかどうでもよくって、エンタメとしてよくできた番組やなと思いますよ。ねえ、ラジオネーム、てるまえおまえさん。千と千尋のウイ隠しで、ここで働きたいという千尋に、ウィバーバが言っていました。
千尋というのかい？贅沢な名前だね。今からお前の名前はエリカだ。早速明日から撮影だよ。
なるほどね。源氏だね。千尋は源氏だったんです。まあ、お風呂屋さんっていうニュアンスもまた絶妙なところですけどね。うん、歴史の見方からするとね。いや、素晴らしいですね。続いて、ラジオネーム、あげだしさん。ウイガワコナンが、現場の遺留品を勝手に触ってしまい、警部に怒られていました。
ごめんなさい。ラジコンのリモコンだと思ってつい。でも変なんだ。僕がリモコンのスイッチを入れるたびに、あのお姉さんがもぞもぞしてたから、なんか、お姉さんのリモコンみたいで面白いね。
これまたちょっと違うパターンでしたね。最後まで本当は無邪気で言おうかなと思ったけど、ちょっとエロ川コナンがエロ川コナンがちょっと出てきてしまいましたね。あ、いいですね。続いていきましょう。ラジオネーム、コッペピンポンパンさん。辛口で有名な上沼うい子さんがコメントしていました。
私普段名前覚えてないんですけど、上原愛さんでしたっけ？不安になりました。
上沼さんのモノマネむずむず、やったことないわ。上原愛さん大好きよ。でも確かになんか、童貞100本抜きじゃなくて何やったかな、100人から追いかけられるやつかな、金粉のやつかな、なんかいろいろ見ましたけど、 上原愛さんは素晴らしいですね。いい女優さんですね。大好きです。大好きです。大好きです。不安になりました。ちょっとたどり着きそうですね。はい。今週は以上でございます。あなたが盗み聞きしたエロい発言ね、ぜひね、送ってください。では、そんな流れからこの曲です。畑中陽子さんで、後ろから前から。たりですね、登頂の後にお送りした曲は畑中陽子さんで後ろから前からでした。では引き続きメール紹介しますね。リアクションです。ラジオネーム遥かなる花粉症さん。上香さん、エアポッズをつなげる紐売ってますよ。確か100均などでも販売されてます。マジ嘘、知らんかった。くっそわあ、売ればよかった。早く、さっきもう思いついてたよ私。エアポッツが世に出た時からこれ絶対なくすから、これくっつける紐欲しいな、いやそんな本末戦闘やないかって自分で突っ込みながらも、いや私あったら欲しいかもしらんなみたいな。売ってんやな、やっぱりこういう意味わからんアイテムいるもんな。うわー悔しい。あーこれで家建ったかもしらんのにな、悔しいな。まあ売れてるかどうか知りませんけど、でも絶対ニーズはあると思いますよ。悔しい。ラジオネームサムライダーさん。自分がコンビニでアルバイトをしていた時にコピー機のお釣りが出てこなかったと訴えてきた人がいたので、履歴確認しますねと言うと走って逃げていきました。はー、履歴が見れるんすね。お釣りとかも全部いくら入れていくら返したっていうね。あ、そう、もしかしたら食券の券売機にもあったんかもしれないですね、それで。うん、でもそれできるんやったら本当に入れましたって疑う店員さんの姿勢がいかがなもんかなってなりますよね。うん、なるほどね。いろいろ知らんことばっかりやないの中。ラジオネームワンパクライダーさん。去年から個室ビデオのネタが連発しているのに、番組スタッフが固くなに個室ビデオを訪れないのはなぜですか？私は怒ってます。いや、スタッフに怒るのもお門違いですけど、何言って、何言って、取材せえって、何リサーチしとけって、こういうものがあるなーって。いいやろ、それは。個室ビデオから、この放送はできないんですか？よくあるじゃないですか、どこそこから生中継みたいなんでね、個室ビデオから生中継でできないですか、ね、あんまり声喋ったりしたらダメなのか、静かにするところか。まあそうか。でもし次イベントがあったら、じゃあ個室ビデオ店でのイベントっていうのもあるよね。うん、貸し切りでね、全員個室に入れるでもな、個室で入って配信を見るイベントになるね、それ。パソコンの前で、おのおのが。静かに。それはそれで面白そうですけどね。ラジオネーム、なぐもさん。ウイカさんのオールナイトをやっているのに、個室に行かないスタッフさん。それって、春風亭昇太さんの番組をやっているのに、落語を一度も見たことがないみたいなことですよ。しっかりしてください。ちゃうやろ。なんでやねん。私が個室ビデオタレントみたいやないか。そう、あ、でも個室ビデオタレントってまだおらへんのちゃう？そういう。これよくパチンコ屋さんに営業行くとかってあるじゃないですか。個室ビデオ屋さんに営業行ったりするんですかね？そういう AV 女優さんとかも含めて。あんのかな？あるかもしれんね、それは。個室ビデオ専属タレントみたいなね。いや、でも、何すんねんっていうことですけどね。どう、でも個室ビデオ屋さんどうなんでしょうね。このラジオでめちゃめちゃ話題になってますよっていう声届いてるかな。届いてへんやろな。じゃあテーマメールですね、ついてない話、ついてないこと。ラジオネーム失恋したら絨毯お笑いさん。去年くらいの話なんですが、上司が不倫相手に送ったメールが僕に来たことがあります。おい、土曜日どこに行こうかという文と、いかにもおじさんが使いそうな絵文字が5個羅列されてきて、少し吐き気がしました。これ、どうしたんこれ。なんて言ったん、スルーしてんの、あー怖い。メールで、LINE じゃなくて、メールできたんやな、おじさんやから。うわー、気づいてんのかな、これ。LINE はさ、とっさに取り消せるけど、メールって取り消せないもんね、送ってもうたら。 うわー、これどうしたんやろ。絵文字、あれかな、この汗、みたいな、汗、苦笑いみたいなやつ。返事してあげたよかったわね。土曜日どこ行こうかっていうやつに対してね。うわー、でも上司って、じゃあその相手も分かったんかな、内容から、誰とっていうのも。うわあ、いいなあ、会社勤めってそういうの楽しいよなあ。そういうときめ、なんかドキドキみたいなのないなあ。そういうのに巻き込まれたいなあ。おもろそうやわ。見たいわ、そんな。ラジオネーム、無口な大根さん。病院に行って会計時に名前を呼ばれると思うんですが、名字まで呼ばれた時点で僕だと思いカウンターに行ったんですが、まさかの本名が、一文字違いのおばさんでした。一緒にいた空間の人がみんな笑っていて、とても恥ずかしかったです。あれかな？こう、山田博樹さんみたいな感じでね、そういうのとか、山田博子さんみたいな、そういうことだったんですかね。でもみんな笑っている空間みたいな、なんかドラマのエンディングみたいじゃない？なんか、はははは、みたいな。待合室が笑顔で溢れるみたいな。そんな平和なことあるん？めっちゃ羨ましいやん、それ。いいっすね。なんかついてない中でも、こういうなんか小さな幸せ見つけれるのいいよな。ありがとう。ついてないことから。やっぱ、笑顔は、人を助けるよね。大丈夫だよ。
性格の悪い遊び。リスナーの皆さんが密かに楽しんでいる性格の悪い遊びを教えていただきます。それでは早速紹介していきましょう。どこにあるんだどこにあるんだどっかに
あれ私少々お待ちくださいね。性格の悪い遊びのやつを私どっかにやりましたか少々お待ちください。23分ですね。あと7分はあります。あれとか言って
私渡した
もらった CM 中に
当たった。
よかったです気を取り直しまして、性格の悪い遊び。ラジオネーム、藤原元スマブラ参戦さん。別れましたというアカウント名でアイコンが真っ黒になっているツイッターアカウントだけを集めたリストを作っています。いや、これもともとはどういうアカウントだったんでしょうね。カップルアカウントとかだったのが真っ黒になって別れましたってなって、いや消せし、ほんなら抹消せ。いや、いいですね。性格悪いですね。続いてまいりましょう。ラジオネーム、無知な豚キムチさん。近くに手をかざすと自動で消毒液を出してくれる消毒マシーンがあると、わざと足でペダルを踏むような演技をして後ろに並んでいる友達を混乱させています。あれ、ペダルはってなるのかな。あろーってプシュシュってなっていいっすね。これプッシュもできますね。足もできるし、プッシュするふりもできますね。いや、ちょっといいじゃないですか。今の時期にぴったりな性格の悪い遊びですね。今週は以上でございます。取り乱しまして本当申し訳ございませんでした。ちょっとメールをちゃんと分けておきたいと思います。大変申し訳ございませんでした。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろ別れの時間です。またラジコのタイムフリーでも聞いてくださいね。ラジオネーム、ハートマトさん。先ほどラーメン屋さんのメールを送ったものですが、無銭飲食の疑いが晴れたのはお店の方が券売機の中のお金をチェックしたのと、何よりも他のお客さんが僕がお金を入れたところを見てくれていたという目撃証言があったからでした。目撃証言は大事ですね。いや、なるほどね。そっかそっか、中のチェックもあるけれどもね。いやー、素晴らしい。ありがとうございます。そう、そこの観点、全く頭から抜け落ちておりましたね。そうか、目撃者っすね。ありがとう。 ラジオネームマサルさん、ウイカさん、エアポッツのケーブルは次回のイベントグッズで発売しましょう。いらんな。まあ土手のね、こういう、あ、でも確かになんか首からなんか下げる、なんかカチャってるやつとかはね、なんかあってもいいなって思う。昔あのディズニーのやつ流行ったやんか、首から下げる携帯つけるやつ、ストラップ、ああいうの欲しいよね。ラジオネームマロンショートさん、性格の悪い遊びのメールが見つからずにあたふたする数十秒。なるほど、これが翻訳か。やめろ、翻訳ちゃうねん、これはケアレスミスやって言って全部翻訳のせいにできるからいいよねっていう、全部翻訳になすりつけるっていうね。確かにそれはまあ一つの一個得してるよな、他の年よりもな。ラジオネーム貝柱さん、スタッフさん、来週からは性格の悪い遊びのメールにもエアポッツみたいに紐をつけておくといいと思いますよ。それはそう、それはそうなのよ、紐つけといてほしいわ。ほんまにすいませんでした。こんな、私あんまりそういうミスをしないタイプなんですけれども、ちょっと連日の撮影がたたってほぼずーっと寝てないみたいな感じになって、今日ももう何を話したかすでに覚えていないというね。すいません、申し訳ございませんでした。でも言い訳になりません。これもね、寝れてないのも役年のせいだし、まあでも役がついているという実感もありますんでね、ぜひこれからも今年たくさんいろんなお知らせができたらいいなと思いますしね。なんか人のなんかついてない話聞いたら、ああ私これ聞いたら、まあこれに比べたらついてるなって思えるから、やっぱ下には下がいるっていうかね。自分よりついてない人の話聞くとね、ああ幸せだなって思えるからいいでしょ。ああ気持ちのいいラジオでしたね。気持ちのよくね、コメントで締めますけれども、そんな感じで2022年もドテラジオをぜひでどうぞよろしくお願いいたします。というわけでね、あ、上柳さんも明けましておめでとうございますですね。この後4時30分からは上柳雅彦さんの朝ぼらけをお送りします。上ちゃんさん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。そしてミクチャではね、姫はじめでございます、アフタートーク賢者モードで皆さんからのお悩みにお答えします。ぜひこちらもご覧くださいね。というわけでね、いやー、ちょっと新年早々ね、バタバタした放送になってしまいましたけれども、今年もどうぞ皆さん改めてよろしくお願いします。それではまた来週、バイバーイ。